話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。今日2月の11日ということで、はい、祝日、建国記念の日ということでお休みですよね、はい。まあ、皆さんのんびりされてるかも分かりませんが、はい、私は今日お昼から生中継がありましたんでお休みだったんですが、出て一生懸命頑張っております
お仕事ですか。
はいはい、舞島、夢島というところに行ってまいりまして、あの駅ができましたでしょ、あの万博会場のところ、はい、あそこから生中継をさせていただいたんですよ。
あ、そうなんですか。
もういよいよ万博も本当あと2ヶ月になりましたからね。
なんかすごい綺麗広い、
駅自体はすごくいい駅だったんですけどもね、
はい。
まあ、なんかやっぱりなんか不思議とワクワクしてくるものがありますね。ああいう駅に行って万博会場を目の前にすると、まだちょっとできてない部分もあるのかなとこう思いながら、これができたらどうなるんだろうなっていう。
あ、そうなんですか。
なんかやっぱり2ヶ月近づいてくると、地元大阪ですからね、大阪で開催されるということもあって、なんかこう行ってみたいなという気持ちはすごく湧いてきましたね。
まあ、駅周辺ぐらいまでなんでしょ今まで。ね、
そうなんですよね、中には当然入れませんからね。
入れませんもんね。
あの東京の方の方にお伺いしましたら、万博って何って言われたことがあって、なかなか全国的には浸透しきってないような感じなんで。
そうなんですか。
それはやっぱり地元大阪は盛り上がってますけども、はい、まあ、どこまで盛り上がってるか分かりませんがね、
はい、
まあ、全国的にはまだまだ認知度も低いみたいなんでね、まあ、なんとかこう皆さんも全国から来てほしいなという思いだったんですけどもね、
はい。
さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日もゲストの方スタジオにお越しいただいています。
はい、
大阪府立大阪南視覚支援学校の校長先生でいらっしゃいます郡司裕子先生です。こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、大阪南の校長の郡司です。どうぞよろしくお願いいたします。
今ご紹介しました大阪南視覚支援学校ということですが、ここはどういう学校といいますか、まず場所はどこにあるんでしょうか。
はい、場所は、大阪市の住吉区にありまして、最寄り駅は JR 阪和線の阿鼻子町駅からですね、西へ歩いて5分ぐらいで、南海の高野線の阿鼻子前駅からですと、まあ、東へ歩いて10分ぐらいのところにあります。
なるほど、だいたい阿鼻子周辺にあるということが分かったかなと思うんですけれども、この学校ですが、視覚支援学校ということですから、視覚障害者の方々が通う学校と思ったらいいわけですか。
はい、あの昔でいう盲学校です。
はい、はいはい、それが今視覚支援学校というふうに変わってるわけですね。
はい、名前があの変わりました。
はい、はい、あのこの視覚支援学校も今ちょうど入試時期を迎えてますが、入試というのはあるんですね。
はい、あの高等部と、これあのご紹介したいと思っている専攻科というところに入試があります。
つまり勉強しないと入ることができないというわけですか。
まあ、そんなに難しい試験ではないんですけれども、あ、まあ、一般的な常識を聞く程度です。
なるほどね。具体的にちょっと歴史的なものも含めて、この学校どういう学校か教えていただけますか。
はい、本校は大正3年に大阪市の北区の、
西区ですね、
すいません西区ですね、はい、西区の方に、視覚障害のある方先生方が職業自立のための学校として、ご自身も視覚障害のあるお二人の先生が私立の大阪訓問院を開設したことに始まります。
最初私立だったんですね。
はいはい、でそこから、昭和3年に大阪府に移管して、大阪府立盲学校というふうな名前が変わりました。で昭和13年に今の住吉区に移転しました。
だから昭和13年から、もう戦争前からずっとこの住吉にこの学校があるというわけですね。
はい、はい、そうなんです。で、去年の10月に110周年を迎えました。
すごい110周年、すごい歴史のある学校なんですね。
はい、 で、学校の方には幼稚部から、専攻科、高等部の専攻科までありまして、3歳から上は60歳ぐらいの方も勉強していて、目が見えない見えにくい方が勉強しています。
ということは別に大人になってもこの学校には通えるということですか？
はい、その、高等部の専攻科というハリキューアンママッサージや柔道整復、はい、理学療法科の資格を取る学科は高校卒業であれば入れますので、うん、大人になって中途失明になった方も入れます。
だからそこですよね、まあ、成人になって中途失明された場合やっぱり職業を探さないとならないということで、まあ、勉強して、まあ、資格を取ってで、新たにお仕事に就かれるということなんですか？
はい、そうです。まあ、3年間ですけれども勉強していただいて国家試験を取ってで、それぞれのお仕事に就くというような学科があります。
なるほど。その学科についてちょっとお話をお伺いしたいんですが、その、どういう学科があるのか、まあ、専修部と言われるところなんだそうですが、学科名を教えていただけますか？
はい、一つ目が保健理療科。これはアンママッサージの資格を取ります。
保健理療科というのが、
はい、アンママッサージの資格、
はい、これは国家資格ですか？
はい、そうです。
国家資格なんですね、はいはい、そして
理療科、
今度は保健が抜けます、はい、理療科だけですが、はい、この理療科はどういうところなんですか？
は
い、
これはアンママッサージに加えてハリキューの免許も取れます。
ハリキューの免許が取れる、はい、そして
理学療法科があります。
理学療法科というのはどういう
か、これは理学療法士の免許を取って主に病院なんかでリハビリの仕事をしてます。
うん、そしてもう一つが、
はい、柔道整復科があります。これはいわゆる、まあ、接骨院とか整骨院なんかを開業したりする柔道整復士の資格が取れて、うん、まあ、スポーツトレーナーなんかでもの仕事をしてる人もいます。
なるほど。まあ、これらの学科いずれも国家試験に臨むということになるわけですか？
そうです。はい、
でさっき3年とおっしゃってましたが、入って3年勉強しなければならないというわけですね。
はい、そうです。3年間勉強して必要な、単位を取って国家試験の受験資格が出るというところなんです。
つまり国家資格を取るためにはその単位が必要というわけですね。
はい、はい、そうです。
その単位を取るためには3年間の勉強が必要であると、こういうことなんですね。
はい、そうです。
はあ、でも実際中途質問してからの3年の勉強というのは西村さんなかなか大変だと思うんですよね。
大変
でしょ。
うん、うん、でそのちょっとでも若かったらいいけど、
はい、
やっぱり年いってくるに従って、やっぱりこう覚えるのが大変っていうところが、
はい、
なんか過去には皆さん言われてましたけどね、
はい、
覚えることがね、なんか若い時みたいにすっと覚えられへんでね。
いや、これ正観者でもそうですが視覚障害者の皆さんは、まあ、見えない中での勉強ですから、より具合は大変ですよね。
そうですね、まあ、展示で勉強する方もいらっしゃいますし、展示が十分じゃない方、拡大読書機であったりとか、
はいはい、
まあ、拡大の教科書だったり、今パソコンでデータもいろいろと、うん、取り込んで勉強したりとかしますけども、うん、やっぱり筋肉の名前とかツボの名前とかいろんな治療の主義とかそういったこと全部覚えないと、3年間で覚えないといけないので、ちょっと大変は大変かな。
正直言ってこの国家資格って難しいらしいですね。合格率ってどれぐらいなんですか？
合格率は年によってバラバラなんですけども、まあ、全体で言うと9割ぐらいは、まあ、ハリキューアンママッサージとかでしたらば、国家試験自体は9割前後の合格率はあります、
うん、そうなんですか、
はい、
まあ、それをとってで実際に職に就かれる方もたくさんいらっしゃるんでしょうね。
はい、資格を取って、うん、まあ、就職を希望している人はもうほぼほぼみんな就職をしています。
で、
はい、
柔道整復科っていうのがあるという話を聞いたんですが、これは全国で唯一だということですが、ちょっとこの科についてもうちょっと詳しく教えてもらえますか？
はい、ありがとうございます。柔道整復科は、まあ、盲学校は全国に67校あるんですけども、その中に柔道整復科があるのは大阪南だけです。
はあ、
でこれは本校の建て替えがあって、平成27年に学校きれいになってるんですけども、その建て替えに合わせて、まあ、資格 障害者の職域をかい広げるというかですね、活躍の場を広げる目的で柔道整復課というのを立ち上げまして、まだ10年ほどしか経っていないので、まだ広く知られていないような課なんですけれども、10年経ちました。
これ実際にスポーツ関係に就職される方もいらっしゃるわけですか？
スポーツトレーナーとして直接就職した人はまだいないと思うんですけれども、高齢者福祉施設とか整形外科のクリニックとか、あと整骨院に勤めたりとかっていうような、ところが就職さ主な就職先になります。
なるほどね。4つの課がありました。今柔道整復課という課についてお伺いしましたが、もう一つ一つちょっと詳しくお伺いしたいなと思うんですが、まず最初に教えていただきました保健理療科というのは、これはどういう科なのか、もうちょっと詳しく教えてもらえますか？
保健理療科はあんまマッサージ指圧の国家試験を目指して勉強しますけれども、人体や病気についての医学一般に関する勉強とか、ツボや東洋医学についての勉強もあります、それからあんまの実技とか、臨床実習で患者さんへの施術などの実習を通してしっかりとした技術を身につけていきます、で、理療科に比べて少しゆったりと学べるというのが特徴です。
ということは、その理療科というのは非常に難しいように聞こえるんですが、そうなんですか？
そうですね、理療科の方が、そのあんまマッサージの免許も取るし、針と灸の免許も取るので、学ぶ量がたくさんあるんですね。で、その他に針の実技とか、灸の実技もありますので、ちょっと難しいというところはあります。
つまり他の、国家資格も取得できるのが理療科っていうことなんですね。
理療科は3つの免許を
取得。3つですか？教えてもらえます。
あんまマッサージ指圧が1つ、針師が2つ、灸師が3つ、この3つの免許が取れます。
つまり3つとも勉強しなければならない。そうですね、これも3年間でしょ？
これも3年間です。
ほとんどゆとりなく勉強しなければならない感じですか？
そうですね。でも授業は分かりやすくお伝えするようには教えるようにはしてますので、しっかり、毎日きちんと学校に来て、勉強をコツコツしていただければ、そんなにと難しいっていうことじゃないと思います。私自身もハリキューアママッサージ師ですけども、なんとか大丈夫取れますから大丈夫です。
郡司先生も教えていらっしゃるんですか？
私は今は教えていませんが、もともとは盲学校でハリキューアママッサージを教えていました。
そうなんですか。郡司さんは請願者でいらっしゃるんですが、その資格を取ろうと思ったらなぜなんですか？
それは私はちょっと他の仕事をしていて、エステティックの仕事をちょっとしていたのもあって、でそれで資格を取って自分でエステティシャンとかエステティックサロンしようかなみたいなことで、そこもあって。
ちょっと待ってください。郡司さんずっと教育者じゃないんですか？
はい、もともとはちょっと眼科の医療事務したりエステティックシャンしたりして、
そこから先生となってきはったわけですか？
ハリキューアンママッサージの免許を取って教員免許を取って、先生して、で校長になってます。
えらい歴史があるわけですね。その何ですか、大阪南視覚支援学校の歴史よりも郡司先生の歴史の方が面白いですね。
またそれは詳しくは また別の機会に、
放送の中入らないと思いますんで、それから次が理学療法科と言われるものですが、理学療法士ってよく聞きますよね、こういう資格があるという話が聞くんですが、これはどういうものか教えていただけますか？
理学療法士は、病院で病気 のリハビリを主にやっているような生き方をイメージしてもらった
り、リハビリね、
怪我とか手術の後のリハビリなんかの運動療法を中心にして、身体機能の回復を、させるというお仕事をしているものです。で、理学療法科では病院の実習とかが多いというのが特徴があります、で、本校の理学療法科は関西では盲学校の中では本校だけで、あとは東京に筑波の付属があるだけなんです。
そうなんですか。2つしかないんですか？でも医学療法士というのはかなり一般的
で、
我々もよく耳にする、
盲学校視覚障害者を対象とした学校は2校、です。
なるほど。
あと大学も一つある、視覚障害者の大学も筑波の技術大学っていうのがあるんですけれども、特別支援学校でというのは2校だけ
なるほど、なるほど、ということでこの4つの科があると、皆さんが今お聞きになって、いや 私、まあ、ちょっと中途失明したんだけれども、こういう科を学んでいきたいとか、あるいは、まあ子どもさんでも将来こういう形で、仕事に就きたいという科を選んでいけばいいというわけですね。
はい、そうです。
なるほど。これ応募資格というのはあるんですか？
はい、この視力がですね、おおむね 0.3 未満で、または視力以外の視機能障害がある方、あるいは進行性の目の病気がある方というのが対象です。あと高校を卒業している、または高校卒業の見込みというのが対象になっています。それからお住まいのがですね、理療科と保健理療科は大阪府内にお住まいの方。
あ、そうなんですか、はい、理療科と保健理療科は大阪府内在住の方と、はいはい、これは限られるわけですね、
は
い、
それは他府県にもありますので、
なるほど、
はい、で理学療法科と柔道整復科は全国から受験が可能ですけれども、大阪府外にお住まいの方については事前に教育委員会の審査があります。
なるほど。まあ、両眼のその矯正視力おおむね 0.3 未満の方、それから視力以外の視機能障害ですね、はい、これが高度の方、あるいはまあ進行性の目の疾患、で高等学校または、視覚支援学校高等部を卒業、または卒業見込みと、これが条件になるわけですね。
はい、そうです。
授業料はどうなるんですか？
授業料はかかりません、うん、入学試験の料金も含めて。
かからないんですか？
はい、
あ、入学試験もかからないんですか？
はい、かかりません。
ほうほう、
はい、授業料、授業料は、まあ、公立の学校、特別支援学校ということで授業料はかかりませんし、教科書も無償で支給されます。
なるほど。
就学奨励費という仕組みがあって、で、うん、所得に応じて段階があるんですけども、通学費とか給食費も補助されます。
なるほど。これはある意味行きやすいかなと思いますよね。目指す方いかがでしょうか？今年入試はいつなんですか？
はい、一次は、2月の8日なのでもう終わっています。
はい、
で、一次で募集人に達していないので、はい、二次募集があります。で、二次募集が試験日は3月の11日で、
試験日が3月の11日、はい、試験日が3月の11日、
はいはい、そのための出願の期間がですね、
はい、
2月の17日から25日になります。
出願期間が2月の17日から25日、
はい、
出願期間が2月の17日から25日、そしてテストが3月の11日と、
はい、そうです、
こういうことですね。
はい、
分かりました。これは実際に学校に行って試験を受けるという形になりますか？
はい、そうです。学校が試験会場になりますので、うん、
住吉まで行っていただくと、
はい、住吉まで来ていただきます
ということですね。はい、で学校に通って資格を取るとします。就職についての相談ケアなんかというのはどうなってるんでしょうか？
はい、進路の担当 の, 教員もおりますので、丁寧にお一人お一人の要望に応じてですね、就職先を探したりして、あと卒業後のケアなんかも含めてですね、手厚い体制でやっています。
これは西間さん大事なとこですよね。
はい、
しっかりとこうケアをしていただく、相談に乗っていただく、はい、ということが、まあ、資格を取ってるだけでは意味がないんで ね、
そうですね。
それが仕事につながらないと、
はい、
もっと言うと生活につながってこないと、はい、やっぱり、ね、意味がないと思うんですが、はい、小西先生、その辺はいかがでしょうか？
はい、まあ、就職の方は、うん、ほぼ 100% 就職希望している人たちは 100% 就職できていますし、はい、
そうなんですね。
はい、
うん、
まあ、定着率はちょっと人によって、うん、まあ、いろいろね、行った先との相性とかもありますから、
はい、
難しいところ、何年かでお辞めになる方もいますけれども、辞めた場合もまた学校にご相談いただいたら次の就職先をご紹介したり一緒に探したりというような、サポートはさせていただいています。
本当に手厚いケアということですよね。はい、これ今聞いてはって、いや、その出願が2月の17からでしたっけ、
はいはい、
25日まだ間に合うわと、はい、一回挑戦してみようかなと思う方はどうすればいいんでしょうか？
はい、まずは本校の方にお電話をいただけたらと思います。
まず電話が、
はい、で電話をいただいて、どのかの、ま まあ、そのどんな科でどんな勉強をするのかというようなことをご相談いただいて、でそれから出願の書類を、受け取っていただいて書類を提出していただくという形になります、
なるほど。
あとは眼科の診断書が必要な場合もあります。
なるほど。ですからちょっと時間があんまりありませんので、その、まあ、願書を揃えるとなると卒業高校とかまたいろいろ書類はいるんですよね。
そうですね、高校卒業してしばらく経っている方は高校卒業の証明書、卒業証明書などがいります、必要になります。
なるほど、ちょっと考えていただいて、まあ、二次募集ということは一次募集ではちょっと全員集まらなかったということで、まあ、ちょっと空きがあるんで、二次募集でぜひ皆さんチャレンジしてほしいということですね。
はい、はい、そうなんです、本当にこの資格は4つとも、まあ、視覚に目が見えにくくても見えなくても晴眼の方たちと同じように仕事ができて人の患者さんの役に立てる本当にいい仕事だと思うので、そういったところにぜひチャレンジしていただけたらなというふうに思います。
なるほど、願書の方が2月の17日から25日です。ちょっと書類等がいります。とりあえずまず1回電話していただいて相談に乗ってくれはりますよね。
はい、そうです。はい、
とりあえず電話が必要みたいなので電話番号を教えていただけますか。
はい、大阪06-6693-3471 です、
はい、もう一回言いますね、電話番号です。今話を聞いてて、ちょっと気になったなと、ちょっと挑戦してみようかなと思う方、電話番号を言います。大阪06-6693-3471 番です。もう一回言いますね、大阪06です、6693-3471 番、こちらが大阪南視覚支援学校というところにつながりまして、まあ、願書提出したいんだけれども相談に乗ってもらえますかということでお電話すればいいんですね。
はい、結構です。
もう一回言っておきますね、大阪06-6693-3471番です。明日朝になってから電話かけてください。よろしくお願いいたします。もう一回場所の方ですが、 JR の阪和線の阿鼻高町ですね、それから南海高野線の阿鼻高前歩いて、まあ、5分から10分ほどというところにこの学校はございます。まあ、願書間に合うように皆さんちょっと頑張っていただけたらなということです。校長先生、ご自身の方からですね、皆さんちょっと呼びかけていただけますか。
はい、今年度 の入試でなくても本校にので資格を取ってみようというようなことをちょっとでもお考えの方ありましたらば、ぜひ学校の方にお問い合わせください。今ハリキューの免許を持っているけれども柔道制服や理学の免許をもう少し勉強してみたいという方も大丈夫ですので、興味を持たれた方はぜひお電話ください。よろしくお願いいたします。
大阪06-6693-3471番に電話をしていただけたらなと思っています。ということで今日は大阪府立大阪南視覚支援学校の校長でいらっしゃいます郡司浩子さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ということでお別れの時間がやってまいりました。西村さん、ぜひ皆さんチャレンジしてほしいですね。
そうですね、チャレンジ、はい、
そしてその資格を取って仕事へと結びつけてほしいところですね。
そうです、第一歩踏み出していただければありがたいです。
お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田俊晴でした。今日は栗山亮太さんのリアルビクトリーでお別れです。
凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今
ここで OBC ロゴ入り防災ラジオマルチレトロラジオのご紹介です。片手で手軽に持ち出せるコンパクトサイズ、見た目はレトロで防災ラジオとは思えないおしゃれなフォルム、でも性能はすごいんです。 USB ケーブルにつないで充電するタイプですが、緊急時には後ろのハンドルをくるくる回して充電できます。なんとスマートフォンを充電することもできるんです。ワイド FM 対応で時計にライトにサイレン、ソーラーパネル、 Bluetooth スピーカーまでついています。色は優しいアイボリー。ラジオ大阪一押し OBC ロゴ入り防災ラジオマルチレトロラジオ、送料税込み8,800円、一家に一台ぜひどうぞ。詳細お申し込みはラジオ大阪のホームページまで。